皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月6日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題はクライスラー破綻です。ゴールデンウィーク、皆さんお元気にお過ごしでしたでしょうか。今年は高速道路が安くなりましたんで、高速道路ものすごく混んでいましたね。しかし、都会から逃げ出しましてですね、地方の影響を養われた方もですね、多かったと思います。何しろものすごい時代ですから、別の番組で土橋重隆先生がいろいろ新しいこの、健康について考え方を述べておられると思いますけども、やっぱりストレスが一番悪いんですね。ストレスを高めるような自分のそのあり方が間違っているような生き方をするとですね、それはやっぱり全然その効果が、人生の前向きに動くという効果も上がらないだけじゃなくて、どんどんこの体を蝕んでいくんですね。これと体が蝕まれて、で変なウイルスなんかにもかかりやすくなりますので、くれぐれもこういう時はですね、自分自身を本当にその明るく元気にするように行動していかないと、何もかも終わりになっちゃうなということを感じるんですが、さあ注目のアメリカの自動車会社クライスラーはついに破綻という形になりました。再生法って言いますかね、連邦破産法11条の、申請です。11条はいろんなやり方がありましてですね、今回はどちらかというと民事再生法っていうんでしょうか、和議っていうんでしょうか、それに近いような、やり方が取られたということだと思いますけれども、しかし実際にはですね、これ本当にですね、再生がまとまるかどうか、全くそれはわからないんですね。今回はとにかく60日以内にその再生計画をまとめようって話なんです。しかし昨年の決算がですね、1兆7000億円の赤字ですから、こういう大赤字の会社をですね、黒字になるようにどんな風にリストラすればいいか、ダウンサイジングすればいいかなんてですね、誰にもわからないわけですね。で、景気はですね、依然として悪くなり続けてんですね。とにかく去年の9月の、リーマンショック以来、各国政府は財政資金を出す、金融もどんどん緩めるということでやってきましたけども、それで景気が良くなることはないわけですね。資金繰りがついたところが、ほっとしたというぐらいのもんでありますから、ですから結局資産の値段も下がり続けておりますし、経済の収縮も続いておりますから、その景気は悪くなり続けているわけですね。そうなってくると、その車の売れ行きだってですね、良くなるはずがなくて、だからどこまでその需要の減退を織り込めばですね、企業の再生が可能になるかって目処も全く立たないわけですね。で、ですから60日以内にまとめると言ってるんですけども、それがそのきちんとまとまる保証なんかどこにもないわけですね。で、今のすでに段階で、この段階でもう支払いが止まったり、あるいは部品の供給が止まったりしておりまして、全米で22ですか、工場が今止まってるようですね。当然その下請け関係はもっと多く止まってるんでしょうけども、だから実際にもうクライスラー止まっちゃったんですよね。クライスラーは事実上操業停止しておりまして、ですから60日以内に再建計画がまとまらなければですね、そのままクライスラーはですね、動かないと。このまま終わりになっちゃうということですね。フィアットとの提携なんて話もありますがですね、どこまで信用できるのか私は全くわからないと思いますね。だいたいイタリアがですね、そんな強い力を持ってるわけはなくてですね、なんか一時的な話じゃないかなと思うんです。で、こうなると今度 GM がどうなるかって話になってきますね。GM は一応5月末までにですね、自力で再建計画を求めることになっておりまして、で、もしその再建計画を求められなければ、クライスラーと同じようにですね、これは破綻と、破産法を使った処理を行うということになりそうですね。しかしこれも事態は全くクライスラーと変わっていなくてですね、どの程度需要の減退を織り込めばですね、その再生可能な、再建計画ができるのか、これは全然見通し立ちませんね。しかもその労働組合もかなり強硬ですから、その強硬ならざるを得ませんわね。で、こんなことをやっておりますから、結局のところですね、クライスラーについても GM についても、なし崩し的にですね、止まっていくというような状況なんですよ。本当に今まで動いていた工場が止まっていき、人がだんだん離れていき、下請けもどんどん離れていくという状況が広がってるんですね。さあ、これですね、長いこと止まった工場をですね、再開させる、企業を再開させるっていうのは本当に可能なんだろうかなと思うんですけども、いよいよなんかアメリカも産業界がですね、 崩れる時が来てしまったという感じですね。まあこうなって今頃になってですね、産業が崩壊するのを見て大慌てするぐらいならですね、80年代日本に産業競争力を追い越されたあの時からですね、やっぱりもっと産業の再生に取り組むべきだったですね。まあ産業の再生やろうという声はアメリカでも強かったんですけども、結局金融機関が協力しなかったわけですね。まあソロモンだとかゴールドマンとかだとかモルガンだとかですね、まあああいう当時の証券会社ですね、ああいう人たちはそのアメリカ企業の再建なんかに金出すよりはですね、手っ取り早くデリバティブで儲けようとかね、モーゲージで儲けようとか、あるいは海外に投資しようとかいうことでその利益を稼ごうとしたわけですから、国内のその衰退産業の救済みたいなね、手間と金がかかることには金は出さんというのが当時の金融界の姿でしたからね。ですからやっぱりですね、産業の立て直しとか国の立て直しにはですね、どうしてもその国を動かす金融機関がないとね、どうにもならないんですね。まあでも結局この30年間は破壊の時代ということでしょうから、建て替えという時代なんでしょうから、まあこれはある種天のシナリオみたいなものがありまして、ここまでなんか一気に追い詰められたということなんでしょうね。まあしかしそうなってやっぱ大変ですわね。最後の最後になっていよいよ潰れますと言った時にですね、やっぱりそれは困ると言ってですね、救済せざるを得ないわけですからね。まあ本当にアメリカもお粗末なもんだなと思いますけどね。しかし本当に大変なのはこれ、アメリカで働き生活する人ですよ。またこれ失業時代に入りましたね。日本もそうですけども、ハローワークがまた急激にその人が増えてきてますね。ハローワークに来る人が、アメリカなんかでも最近テント村があちこち出てるようですね。もうトレーラーハウスなんて甘いもんじゃなくてテント村ですね。地震の後の被災地みたいな感じでテント村ができてんですよ。でそこにその路上生活者の人たちがその移り住むという状態が今も起きていますもんね。これは偉いことだと思いますよ。なんかあっという間にですね、こんな失業者だらけの時代になっちゃったわけですね。そもそも資本主義なんかもね、本当に矛盾だらけでありまして、だいたいその家が空いてるわけですね。空き家だらけでオーナーも銀行も困って潰れそうになってるわけですね。一方そこに住んでた人たちはですね、住む家がなくなって路上に住んで、で困ってるわけですね。もう雨も風もしのげないということで、いや、なに路上にいる人をですね、空いてる家に住んでもらえばですね、誰も困らないわけですね。しかしそれができないのが資本主義のルールってやつで、まあ、本当に資本主義のシステムがもう止まっちゃった。完全にこの動脈硬化を起こしちゃったっていうことがよくわかると思います。本来その、ね、需要と供給をですね、満たすように、需要と供給を満たすようにですね、様々な、この世の中のね、経営資源を動かしていくのが資本主義なんですが、全くそれが今機能しないんですね。ものすごい空き家と、ものすごい数のホームレスの人たちが同時に共存してるわけですから、ね、需要と供給の究極のアンバランスで、しかもそれがですね、解消の方向に向かわないわけですから、もうこれシステムが死んでしまったと言ってもこれはいいんじゃないかなと思うんですね。まあ本当に資本主義っていうものをですね、まあどのように定義するか、いろいろこの定義の仕方があるんですけども、まあどういう定義を しようとですね、基本的にはやっぱりその働くっていうことで価値が生まれるっていう基本的な労働概念が基本にあるわけですね。資本を投入して、で、なんかその、ね、物事を生産したり価値を生み出そうというわけですから、それは非常に人工的なものなんですよね。したがってそこにはどうしてもですね、まあこの自然の恵みっていうものが入ってこなくなるわけですね。あくまでもこの、まあ投下した、お金と、それからその労働と、お金と労働によってですね、まあそれで価値が生まれてくるということですから、自然の恵みというものを基本的には考えないで、やってますね。ですから付加価値というものはですね、まあ、労働によって生まれてくる、ということになっておりますので、それはやっぱり全然世の中の実態と合わないんじゃないでしょうかね。例えば本当に砂漠の真ん中にですね、店をね作って店開いたって誰も来ないしですね、そんなものは電気も来ないしですね、どうにもならないわけですよね。やっぱ砂漠の真ん中には砂漠の真ん中らしい人の生き方ってのがあって、で砂漠はですね、徐々にそれは森に変えていくことはできますが、一気に変えていくってことはできないわけですね。ごく当たり前のことなんですけども、なんか今の資本主義のルールって、そういうことをですね、平気でするんですよね。本当にその、全くですね、こんなところに家作ったって住む人もないところにですね、住む人もいないところに家建ててしまったりですね。あるいはなんかその、ね、100年がかりで進めるべきですね。まあ、その山の開発なんかを3年でやろうとして山をぶっ壊しちゃったりですね。 そういうこと平気でやるわけですよね。マンションの建設なんかそうですよね。こんなとこに変なマンション作ってどうするんだと思って やってんだけど、やっぱ誰か建てちゃうわけですね。よっぽど何か思いがあってね、建てるのかと思ったらそうじゃないですよね。とにかくですね、早く金稼ぎたいからそこをね、建てちゃおうっていうね、そういうがめつい業者が建てちゃうわけでしょ。本当におそらくもいいところで、やっぱりでもそういう人間にですね、ある意味で権力を渡してんのがね、今のこの資本主義ってやつなんですね。で、これは何も人類始まってからそんな風にやってたわけではなくて、やっぱりそういう時代がやっぱり今来てて、でそれがだんだんその限界を迎えてるってことですね。まあよく言われますけども、やっぱりこの資本主義最初、ヨーロッパでそれが本格的に発達するときには、思想の裏付け、倫理というものがあったわけですよね。しかし今やそれがですね、完全にこのなんか、宙に浮いた倫理になっちゃってるわけですね。自分さえ良ければいいというその倫理になりますとですね、それは全て破壊の方向に広がっていくんじゃないでしょうかね。ですから資本主義はこの世の中を破壊するマシンになってしまったというわけですね。まあクライスなんかについてもそうだと思いますよ。もうこれ30年ぐらい前から経営危機が続いてますもんね。まあクライスさんにしろ GM にしろそれからフォードにしろですね、まあ経営陣のお粗末ぶりはですね、これアメリカ人が見たって外国人が見たってそれは明らかだったですよね。今その金融機関の連中のね、ひどさが、まあ、よく言われますけども、そらアメリカの乗車メーカーの連中のひどさだって、そらすごいもんだったと思いますよ。だからやっぱりなんだかんだ言いながらですね、ロシアの特権階級、かつてのソビエトの特権階級なんかと同じようにね、既得権益を自分のものにして、自分のことだけ考える連中が上に座るわけですね。日本の自民党の政府なんかもそうじゃないですか？自公の政府なんかもですね、もう世襲議員がですね、あそこ座り込んじゃって何もしないわけでしょ。まあそういう風になってくるとですね、実は何主義を持ってきたってですね、世の中まともに機能しないわけですね。でやっぱお金なんかやっぱりちゃんと使い方ってものがありまして、前にもこの番組で言ったと思いますけども、それは昔の日本ははるかに今よりたくましかったですね。そのたくましい日本を作った、たくましい日本人を作るのにどれだけの金かけましたかっていうとほとんど金かけてないわけですよね。昔はもっと貧しい時代で、今よりもはるかに少ないお金でもっと優秀な日本人が育っていたわけですよ。しかし今ですね、これだけ金をかけてですね、ろくでもない日本人ばっかり育つわけでしょ。その金かけたってですね、物事うまくいくわけでないってことは本当によくわかりますでしょう。金も使い方なんですね。金だけでは全然うまくいかないんですね。まあでもなんか本当にですね、お粗末な人間ばっかり最後残りましたね。これもやっぱ私はですね、天のシナリオを見たらもんだと思うんですが、やっぱりこのなんか目先のね、権力闘争、目先の金儲けばっかりこう、目の前に人参がぶら下げられて、で昔の、まあ、昭和時代までのね、倫理観を持った人も、こう、第一線から消えて、で、そのわけのわからない連中が暴走したわけですね。で、暴走して、行く間にまともな人間が全部去っていったわけですよ。で、残りはこう、もぬけの殻の組織がこう、残ったわけですね。で、このもぬけの殻の組織ってどうなるかって見てるとすごく面白くて、結局ですね、その下界に対しては見ざる聞かざる言わざるを決め込まざるを得ないんですね。だからその何か大変なことが起きてるっていう時に大変だということが許されないんですね。これは昔から日本のこの病気みたいなものがあるんですけども、まあ政府の発表にしろ、あるいは大企業、サラリーマン会社ですね、サラリーマン会社のその経営者の発表って必ず大したことないっていう話で終わるようになるんですね。大したことない、問題はない。何でもですね、こう波が起きたら波を消さなければならないという流れですね。混乱をさせてはいけない、怖がらせてはいけない。自分の知性の時代はですね、対価なく過ごさなければならないと。なんかこう思ってるところがあって、いや、それはたまにはですね、その肥料の天地返しじゃないけども、天地をひっくり返さないことしなかったらですね、物事うまくいかないことたくさんあるんですが、もうそういうこと考えるだけでもですね、もうなんか全身寒気がしてですね、体が動かなくなると。まあそういう人がやっぱりね、こうずーっと上に上がっていきましたね。で、そういう人の覚えを見るだけ一言ね、やっぱ出世をした感じがありますね。だから今みたいなこういう時になりますとね、そういう人たちは企業の実態を知ってますでしょう。ですから公表されてる以上に悪いことよくわかってるわけですよ。いろんなとこからクレームついてですね、もう日もさっちもいかないことわかってるわけですね。そうした時ですね、間違ったとかね、言うことできないわけですよね。自分たちの足元が揺らぎますから、だから間違ったとも言えない。で、みんなでですね、大したことないと言い合ってる。しかしそれでもですね、ものすごい疑心暗鬼なもんでですね、もうお互い牽制し合ったり、足を引っ張りし合ったりして、なんとなく今日一日がですね、その無事に済めば、ああ、ほっとしたと、しかし明日は怖いなと言いながらですね、まあ本当にそのストレスでビクビク震えながらこう生きてるんですね。この人たちは本当になんか新しいインフルエンザでも来れば一発でかかっちゃうんじゃないんでしょうかね。 とにかくまあインフルエンザに限らずですね、慢性病のような病気あるいは癌みたいなものはですね、もうストレスでものすごくこれやられるわけですから、ストレスが一番悪いわけですからね。ですから今みたいなことをやってるようなですね、まあリーダーたちってですね、結局みんなですね、ストレスにやられてですね、病気で倒れていなくなっちゃうんじゃないかと思うんですよね。ですから本当にこのまともな人たちはとっくの昔にですね、別世界で新しい自分の世界を作り始めてるわけで、完全にもうだから分離しちゃった感じがしますね。今回本当にですね、ああもう分離しちゃったって感じがするんですよね。10年前ってまだ分離してなかったですよ。10年前ってまだ分離してなかったから、企業の中でも役所の中でも、まあ政党の中でもね、これは大変だと、何とかしなければならんという人たちがですね、やっぱりもがいて何か動かしていましたよね。しかし今回あんまりそういう話聞かないんですね。だからもがくような力を持った人はとっくの昔に新天地に出ていってしまって、もうとにかく静かになんでもですねなるかもしれないけども、とにかく自分の納得いく世界で今暮らしていますよね。で、残ったのはやっぱ抜け殻の人たちばっかで、抜け殻ですからやっぱり何もできないわけですね。何もできないその前に何か大変だということ自体ができないわけですね。で、大変だ大変だってやっぱり言うことができないんで、何かこう黙ってですね、問題はないと言ってるんですね。しかし問題は起きるんですね。ダーッと流されるんですね。流されて漂流して、でどっかでやっぱり止まるんですよ。この一旦漂流が通りますでしょ。そうするとね、今度はね、大したことないっていうのがね。で、またですね、しばらくして流されるでしょ。で、今度黙るわけですよ。で、その間に、今まで10人いたのが7人に、7人が5人に、5人が3人にと減っていくわけね。で、減って追い出された人はもうね、一生口聞くことがないんですね。一生口聞くことがないっていう感じで、もうなんかそのまま黙りこくってですね、もう完全の自暴自棄にもならないですね。呆然自失のエネルギーゼロ状態に戻っちゃうんですね。で、なんとなく残っちゃった人は、大したことないって言い続けるんですよね。ああ、こうやってなんか最後の一人までいなくなるのかなっていう感じがしますね。いや、だからなんか本当にですね、面白いって言いますか、ここまでなんか世の中こう縦分けが進むとですね、いや、それは見ていても壮観でありますよ。それはやっぱりね、この不況は大変だとは言いますよ。それは大変に決まってますよ。多くの人が失業しちゃってですね、こんなことは大変なことなんですけども、しかしこれやっぱり間違いなく目的があってやってることです、天はね。単なるね、この気象変動みたいなもんで、単にその不況になったからっていうわけじゃ全くないですよね。これ完全なら縦分けをやっていますよね。だからその抜け殻みたいな状態にしたところを最後これ流しちゃうわけでしょうから、だからこう抜け殻に最後までいる人と、で自分でですね、残る人をこれ縦分けてるわけですね。で、これやっぱりですね、その今までこの自分の常識の中で生きた人にとってみればですね、まあそのね、その狭い常識の中で何十年生きた人にとってみれば、それを金繰り捨ててですね、自分でもう一回水に飛び込んで泳ぐっていうのはね、ものすごいリスクのように思えると思うんですね。しかしそのね、リスクのように思えるっていうその部分はですね、やっぱりこの、なんていうのかな、自分の頭のね、小ささが生むもんなんですよ。頭で考えることが小さいからそれはリスクなんですね。やっぱりこの戦争を経験した世代なんかもそうですけども、もう嫌がおうでもですね、泳がざるを得なくなった人たちってたくさんいるんですね。で、そういう人生の中からですね、新しいものがたくさん生まれていくんですよね。だから何もですね、その川に飛び込んだからといって、それで一生が終わりになるとか、全部が終わりになるってことは全くないわけですね。むしろそこからですね、やっぱり自分の人生のやり直しって言いましょうかね、人生の新たなこの出発っていうんでしょうか、自分の自身の向上というものがそこから今度始まるわけですね。だからまあ、なんて言うんでしょうかね。まあ、そういうことを通じて、より良くなっていく人と、しかし反対にですね、まあ、自暴自棄になっちゃって、あるいはもうお手上げだっていうね、完全に力抜けちゃって、その気になる人と、まあ、両方いるんでしょう。で、もうそれがですね、お互いに声をかけても届かないぐらいのところまで、今離れてんじゃないかと思うんですね。本当にその声をかけても、お互いに声が届かないところまで、離れちゃってんだと思うんですよ。したがってですね、なんか日本の状況なんか見てると、まだまだもうこれ、ね、なんとなくみんなでやろうという雰囲気があった10年前と違って、完全にこう乾いちゃってる感じがしますね。だからこれ新しい国家機能のこれ復元だってですね、これもうちょっと待ったら必ずできますよ。もうちょっと待ったらみんないなくなっちゃいますからね。いなくなっちゃってから出ていけばですね、それは静かなもんですよ。綺麗に行きますよね。で、逆にそれまで絶対出ていけませんからね。今の自民党、公明党見ればわかる通り、最後までしがみつくでしょ。そうなんですよ。もぬけの殻になっちゃった人たちって最後までしがみつくんですね。ですから最後の最後まで全部掃除してくれるんですよね。これやっぱりですね、天のシナリオですよね。 到底これ人間のできる技じゃないと思うんですね。まあそれに対しましてアメリカの方はですね、まだまだウェットですよ。だってバブルの崩壊始まって、本格的なものが始まってまだ2年ですもの。それは10年前の日本と同じですよ。まだまだ揉めに揉めてますよね。でもやっぱり進化は早いですね。かつて日本でやったことをもう一回繰り返してますから、進化は早いわけです。ですからアメリカなんかでもこれから急速にですね、そういうこの二極化が広がるんじゃないんでしょうかね。精神の二極化ですね。まあそんなことを通じて、まあ壮大なスケールでこの世が変化してるんだということを感じますね。引き続きどうぞ皆さんお元気にお過ごしください。というところで今日の藤原直也の日本と世界に一言、クライスラー破綻ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。